みもりラジオ。このポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップして、その面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めます、みもりのアンディです。
はい、みもりの野田和樹です。
今回新シリーズでございます。
はい。
ちょっと今回ね、食事中には聞かない方が良いかもしれませんね。
そうですね。できれば避けてほしい。
特にカレーだけはやめておいた方がいいと思っております。
間違いない。
で、はい、今回、久々に準レギュラーが、参加してくださっております。白尾城で本屋されております、またたび文庫の羽地優香さん、羽ちゃんです。
はい、羽地優香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと羽ちゃんの登場回が、はい、これまで振り返ると、
う
ん、
申し訳ないよね、
金玉編、ね、
が初登場。そこから
桜編だね。
いや、あのね、あ、桜編やって、桜は良かったよね、
うん、そうね。
その後が土とミミズ 編やって、今回がうんこ編。
なんか茶色いっすよ基本的に。
全体的にね、
めっちゃ茶色い。
あの、汚いというイメージを持たれがちなやつに。
そうそうそう、大丈夫かな、下系になってないかな、めっちゃ
大丈夫です。
大丈夫か。
あの、真面目、聞き終わった後はね、うん、多分全然印象が変わるっていうのが、
それがメモリラジオだからね。
そうですね。で、こういう回に羽ちゃんが参加してくれることによって、はい、あの、金玉編がチルっていうプレイリストに加わることができたりしているので
チルくなっちゃうんだね。
なんかチルくなるらしいです。
あ、よかったよかった。
爽やかに、そしてチルに、うんうん、ちょっとゆったりとした感じで、うんうん、ちょっと今回もどぎつめなタイトル、新シリーズに入っていこうと思うんですけれども、
はい、
全4回かなというお話です。和樹、はい、お願いいたします。
はい、じゃあ、みもりラジオ、うん、うんこ編ですね
いいね、
あの、
いいね、いいね。
ずっとやりたかったテーマの一つなんです。まず、
うんこ好きだよね、うん、まず。
いや、みんな好きでしょ、うん、
そうだよね。
うんこで笑わなかった人紹介してほしいもん。
あ、子供の頃
一回は絶対笑ったことある。
ちっちゃい子さ、4歳ぐらいから小学校6年生ぐらいまで笑うよ、うん、
確かに確かに。
絵本とかもいっぱい出されてるしね、うん、
ギャグ漫画でもね、定番だしね。
そうそうそう、
あの、リスナーのミオンラジオのリスナーのお子さんたちも、はい、うん、あの、うんこ編ぜひやってくださいって僕言われてます。
あ、言ってたんだ
そうそうそう、もう歓喜ですよみんな。
あ、そうだね、待ちに待ったうんこ編なんだね。
そう、ちなみにこれ、あの、台本書いてたんだけど、うん、あの、どっからメモ引っ張ってきたかっていうと、
はい、
これ5年前の僕のメモからもだいぶ引っ張ってきてて。
あ、じゃあもうその時にはうんこ好きだったんだ。
好きっていうか、もうね、あの、ぶっちゃ僕の初めて北海道に来たのは、
うんうんうんうん、
修学旅行を抜けると、
うん、
うんこの話を北海道に聞きに来たのが初北海道。
あ、なんか専門家の方が北海道にいるんだ。
そう、なんか江戸時代のうんこにめっちゃ詳しい人がいるんですよ。
へ
ー。で、その人に初めて、北海道に来たのは、うん、初めて北海道に来たのはその人の話を聞くために来たんでね。
江戸時代のうんこってどういう視点で？
あとね、江戸時代は後で出てくるんだけ ど、
なるほど、
値段がついてるんだよね。
だから肥料として売買、借り取ったりとかされてたってことだよね。
うん、そう、 うんこって今みんな所有権とか主張しないじゃん
そうだ ね、
ね、この時代においても、ね、
むしろ、いや、確かにそう言われてみ
ると、だってさ、流れていくじゃん、どこに行くか分かんないよね、うん、普通にね。
そう、まずそうだよね、うん、
逆に公共のものになってる
確かに、
出した瞬間下水道を通して、
うん、そうそうそう、現代はそうなんだけど、
あ、面白いね。
今から200年前300年前に戻って、うん、江戸時代とかになると、うん、うんこの所有権をめぐって裁判とかしてるのね、
うん、このうんこは俺のものだって言ってんだね。
そうそうそう、まあ、っていう話だったりとか、
はい、
あと、あの、三森もともと自然ガイドから始まってるじゃないですか。
そうですね。
で、結構森ってうんこ落ちてるじゃない、二人も、ね、うんうん、森歩いたことあると思うんだけど、
ね、たくさん落ちてる ね、
タヌキのうんことか、うん、鹿のうんことか、
うんうん、
ただこの自然ガイドで、
はい、
うんこの話できないんですよ。
あーっていうと、やっぱりこう喜ばれないんじゃないかなってみんな思ってるってことかな。
そう、まあ、僕の自然ガイド言うて3時間とか、うん、2時間とかだから、うん、その中で30分、うん、わざわざ本州とか、うん、九州とかから来てくれてて、うん、うんこの話をしても、
うん、
なんか微妙じゃん。
確かにその後ご飯が控えてるかもしれないし、ね、
そうそうそう。しかも、あの、僕がね、今までいろんな人の自然ガイドを日本全国受けてきたんだけど、うん、誰もうんこの話をしないのね、
うん、あ、そうなんだ。
そう、まあ、観光客向けではないよね、少なくともね、はいはい、
うん、そうだね、
うんうん、
そうなんだけど、森にとってはもうすごいやっぱ神秘のメカニズムというか、
うんうん、必要なものだよね。
そうそうそう、
森にとっても。
タヌフンからさ、いっぱい草が生えるじゃん。
あれめっちゃ好き。
草というか、あの、芽が生えるじゃん。そうだね、うん、あれは ね、結構感動したよね、最初。
そうだよね、
春にオアシスみたいになるんだよね。
オアシスだよね。
タヌフンの周りにいろいろ生えて、
ね、
はい。じゃあ、そんなうんこ編なんだけど、
はい、
本当に、あの、生物の歴史はうんことセットです、うん、
はい、
うん、生物が生まれた瞬間にうんこが生まれるので。
あ、そうですよね。
そうだよね。
栄養を取るからにはいらないものを捨てるってことが絶対必要になってくるから。
そうで、人間の歴史ももううんことセットです、
まあ、ですよね、うんうんうん、金玉よりも身近じゃない。
そうだよね、
まあ、確かにね、うんうんうん、女子もね、
出すものは出すから。
そうそうそうそう。
でもアイドルは出さないよね。
アイドルはね、
アイドルは
そこはね、リサーチしきれてないわ。アイドルも確か、いや、あの、それもやっぱいっぱい出てくるんですよね。
逃げたな今
それもリサーチしきれてない。それだけはちょっと今回調べられてないんだけど。
なるほど。
うん、
はい、じゃあうんこ編始めていきたいと思います。
はい、本編スタートです。
はい、まず世界のうんこ、うん、どんどん増えてますよね、うん、
まあ、人口が増えてるから、
あと栄養状態も増えるし、農作物の生産量と比例するよね。
比例します。
極端な話
で、まあ、うんこの量はどんどん増えてる。家畜の数も増えてるよね。
あ、ですよね。
家畜のうんこも増えてる。
そう、うんうん、あの西暦1800年の人口、今から220年ぐらい前はだいたい10億人ぐらい、
うん、
で2023年、今ですね、はい、80億人以上いますよね。
そんなに地球がそんな増えましたね。
すごいよね。だから200年ぐらいで8倍、うん、人口が増えました。
ね、地球重そうだね。
重いよ、ね、と同時にうんこの量、はい、8倍に増えてますね。
そうですよね。
で、あの人間がどのくらい1日に排便、うん、うんこするかっていうと、うん、
はい、
これどんぐらいだと思います？グラムで言うと。
グラム？重さか、
1日1回。
それは人による
そうだね、そうだね、食生活とかいろいろ関わってくるけど、
ね、150、150。
おーす、
あ、そんなもん。
え、
正解です
大正解。え、
大正解。大体あの世界トイレ機関の創設者がいるんですよ。ジャック・ジムっていう人がいて、もちろん人間は 150g の大便と 1.2 リットルの尿を体外に出すっていう風に言ったりします、
思ったより少ないなって、
あ、そうなんだ、
感じちゃった
本当、
うんうん、
ちなみにあの、ね、ベジタリアンの人は肉食の人よりもたくさんのうんちをやっぱしますよね。
まあそうですよね、はい、食物繊維多いから
消化できないからね、
うん、
なので、まあそう、ベジタリアンの人が多く出すと、
はい、
で、まあ、基本的な大人はだいたい 150g しますと、
うん、そうなんだ。
で、大人が1年間にするうんこの量、
まあ、かける単純にね、
そう、365日だよね、
はい、
これだいたい 55kg。
俺と同じぐらいだ。
そう
か、どんな例え。そうですね、みんなだからアンディ君ぐらいのうんこ1年間出してるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、小柄な男性1人ぐらいだね、はいはい、
そうそうそう、うん、で、一生を100年として計算すると だいたい 55.5 トンですね。
5.5トン、
5.5 トン、
2トントラックが3台必要です。
そうですね、
結構すごい量じゃない？
大変だね。
これがまあみんながだいたい一生に排泄する量、
はい、
っていうのが80億人うんうん、あるってことだよね。
凄まじい量。どこにね、じゃあそれが向かってるのかとかは確かに気になるよ ね。
多分みんなほらトイレから多分流した瞬間はもう意識しないでしょ、
う
ん、
そうだね。
なので読んでる本の中ですげえ怒られそうな例えがあって、うんうんうん、ちょっと紹介しておきますね、
はい、
これ僕が言ったわけじゃないですよ、
その、ジャック・ジムさんの。
いや、ジャック・ジムさんじゃなくてね、これ海外の人のうんこに関する本があって、
ある人のね、
そうそう、はい、偉人たちが一生の間にうんこをどのくらいしたかっていう、
は
い、
ほう、
イエス・キリストがどのくらいうんこしたかとか。
はいはいはい、
イエス・キリストは33年間生きてるんですよ。
うん、
大体これ生涯2トンぐらいうんこしてるって言われて
そうだね、うん
うん、そうだね、単純計算
単純計算ね、
うん、
で、ムハンマド
は
60歳ぐらいまで生きてます、
はい、イスラム教を作った人だよね、作った人っていうか預言者だよね。そう
そ
う、
がね、イエス・キリストの2倍、60歳ぐらいまで生きてます、
うん、はい、
なんで2倍の4トンのうんこしてますね、
はい、うん、そうですね、
ね、で、次ね
、はい、次は誰
次誰だと思う？これカール・マルクスですね。
あ、マルクスなんだ。
そう、マルクスはムハンマドより5年長生きしてます。65歳ぐらい。
なるほど。
なんで 275kg ムハンマドよりうんこしてます。
はいはいはいはい、はい、
で、ブッダ、
うん、ゴータマ・シッダールタ、仏教を作った、うん、
ブッダ80歳まで生きてるんですよ、うん
う
ん、
はい、長生きだよね。
そう、だいたい4トンのうんこしてますね、
うん、
いや、でも断食とかしてなかった
あ、そこまあ確かにね一応ね、この人書いてたのは宗教界ではブッダが最も多くのうんこしていたんだっていう、なんかすごいそこの章だけめっちゃ熱くて、
なんでなんでそこ戦わせてるんだろうね
なんかさ、金玉編でもさ、なんか世界の金玉の量をさ集めたりとかさ、
富士山から東京駅のね、
そんな話してたじゃん。これね、みんな集めたいんだね、いろんな
確かにもの、
そう、なんかね、あのブッダが座ってるインドのあの菩提樹、瞑想してるやつですね、はい、あれが大木だった理由の一つかもしれない、真剣に書いてた。なんかカッコ笑いとか書いてなくて。
なるほど。
そうそう。
でも断食してるからな。
そうだよね。そう、まあそんなこんなで、人間はだいたい一生にだいたいトラック3台分ぐらいのうんこをしますね。
80歳生きたら5トンぐらいになるってことだよね。
う
ん、
そうだよね。
そう、4トン、4、そうだね、5トンぐらいだね。
大養生だな。
まあすごい量だよね。
ちなみに家畜の数も増えてて、1961年の中国、
はい、
鳥はだいたい5億4000万羽。
へえ、そんなにいるんだ。
これ2010年。
うんうんうん、
48億になってます。
やば。
あ、すごいね。
そんなに増えたの？
10倍いかないから、8倍ぐらい。
わあ、すごいな。ね、確かによくよく考えたら人の数よりも今多いはずだもんなって思ったもん。
そう、中国だけでね、
うんうん、
中
国だけで、
中国だけで、
そうか、うん、
そうで、豚も、3億8000万頭、
はい、
から4億7600万頭
に増えてる。
増えてる。だから1億匹ぐらい増えてるね。
へー、
まあ、そういう感じで、まあ、人間も動物もどんどんどんどん増えてるっていうのが、
そうだよね、
この地球の歴史ですよね。 でこのうんちのちょっともっと解像度を上げておこうと思うんだけど、
はい、
うんちって何だと思います？
うんちが何か、
うん、構成要素成何でできてると思います？
水分が多いんじゃない？
そうそうですね、水分一番多いです。
食物繊維、ね、
食物繊維も入ってる。
栄養もちょっとだけ消化できなかった栄養。
そうそうそう。
あとは大腸菌かな。
そうだね、腸内細菌の死骸とか、
うん、
で割合で言うと7割から8割水分です、
うん。あ、そんな、あ、そうなんだ。人と一緒だね。
そうなんだよね。
お、面白いね。
結構水分なんだよね。だいたい残りの 2,3 割のうちが、
はい、
の半分、うんうんうん、だから1割から 1.5 割ぐらいが腸内細菌の死骸。
うーん、あ、そんなに重いんだ。
ね、全然知らないよね。
知らなかった。
細菌で重さを感じるってしたことないけど、そんなにあるんだね。
150g のうち 40g ぐらい
は、うん、
はい、細菌、菌類の死骸ですね。
あ、そうなんだ。
で残りの 10% から 15% ぐらいが消化されなかった食物繊維、う
ん、意外と少ない ね食物繊維。
そっちの方がね少ないんだね、うんうん
う
ん、
鍋の次の日とかね
そうだね、野菜と
かなんか出てくるよね。
あ、確かにね、
う
ん、
そう、だからそれが食物繊維ですね。
うんうんうんうん。
はい、じゃあうんちを流した後どうなっているのか
気になる。
現代社会でってことだよね、
うん、先にちょっと現代社会のほう話をしますね。
はい、
9割以上の人がね多分その後どうなっているかとか、
まあそうだよね。
僕もあの下水処理場でなんとなく処理してるんだろうなぐらいの印象だったんだけど、
うん
うんうん、はい、人間社会のうんこ処理ですね、
はい、
でまず僕たちはトイレをうんちして流します、
うんうんうん、はい、
するとうんちのうんちはねトイレの排水管から流れてきますね。
まあそうだよね、
うんうん、
で流れた後はキッチンとか浴室、うんうん、お風呂の生活排水と合流して汚水として流れてきます。
みんなまとまって下水道に流れてくんだ。
その時はなんていうの、分解とかそういう工程は得ないでそのまま流れていくの、う
ん、一緒だから、マヨネーズとうんち一緒流れていくし、うんうん、シャンプーと一緒流れてきますね。
合流してくんだね、下の方で。
この時点で結構びっくりだよね。
そうだね、そうだね。
なので、まあ、そうやって流れてきますね、
うん、
でここの流れた汚水がいろんな家屋、
はい、
集合住宅、うん、ビルとか、うん、商業施設とかまとまって合流します。
はいはいはいはい、
だからマンションとかは
合流するんだそこで、
うんうん、1階と2階と3階と4階の排水管が合流して流れてくる感じになるよね、
うんうんうん、
へえ、フロアごとに、
フロアごとにで合流して流れてきます、
うん、なるほどなるほど。
そして各家庭から出た合流したうんこを含む排水ですね、
うんうん、
これがマンホールの下にある公共の下水道管に流れ込みます、
はい、まあまあそれはイメージしやすいかな、
うんうんうんうん、マンホール開いたらその集合したやつが全部流れて
る、流れてる、流れて
る、なるほどなるほど。
でこの下水道管にもいろいろ種類があるんだけど、
うんうん、
この汚水、
はい、
排水ですね、排水と雨水、
雨水、うんうん、雨の水か、
一緒に流す合流式、
はい、
と別々に流すうんこの排水と雨を別々に流す分流式っていうのがまずありますね。
あ、そうなんだ。
そうで、まあ、合流式は雨が降ったりすると下水道管が溢れちゃうんだよね、
う
ん
う
ん、
あ、そうだよね。
そう、
特に雨が多い地域だとそうなるってことだよ
ね。あ、なるほどね。ってなったらその汚いものも一緒に溢れちゃう可能性があるから分けてるってこと、
うんうん、そうで分流式、ただ分流式はやっぱコストがかかるんですよ。
確かに。
あ、2本
かりそう、
単純に掘らなきゃいけないからね、
うんうん、だからその辺は多分自治体とかのバランスを見ながら作っていったものだと思うんだけど、
うんうんうん、
でそうやって、下水道は周辺の汚水をどんどん合流しながら、うん、で実はこう地下斜面になってるんですよ、うん
う
ん、
へー、
そうなんだ。
水が流れていきやすいように、
ね、重力で流すようにしてるんだね。
そう、ただ斜面だと際限なく地下まで行っちゃうのね、うん、
まあそうですよね。
なので一定の距離行くと、うん、ポンプで一回上に上げます、
うん、あ、そこにポンプがあるんだ。
そしてまた下って
は
またポンプで上げて、うん、最終的にこれが下水処理場に流れてきます。
へー、流れ下ってポンプで真上に上がってまた斜め下に流れてってを繰り返しながら下水処理場にたどり着くんだ。
じゃあ地面の中ジグザグなんだ。
そういうことだよね、
日本の下水道。ちなみに 90% 以上のところで現在通ってるんだけど、
うんうん、
下水道管の長さ、
うんうん、
全国にあるよね、
はい、
これどのくらいだと思います？
全部足すとってことだよね、長さを。
足しちゃうんだ
全部足すと、足すと、
いや、キロメートルだったらちょっと想像できないから他の何かに例えるのがやりやすいかな。
日本列島が、2000キロですかね。
あ、
本州から北海道ぐらいまでが、
その中をたくさん回ってるんだ。
そうなると1万とかかな。
いや、
じゃあ1万キロ、
これやばいよ。でこれ2018年度の国土交通省の発表によると、う
ん、はい、
だいたい下水道管のトータルの長さ、
はい、
貼られてる長さだね、
うん、
48万キロですね。
めっちゃ長いじゃん。
すごいよね。
地球一周が、
地球一周がね、赤道で4万キロだね、
うんうん、12周分。
そうだから12周分あるんだよね。
すごいね、
めっちゃ頑張ったね。
これを僕たちは使って、うん、 うんこ流してるし、これ作った人もすごいけど、これチェックしてる人がいるんだよね。
そうだね。
チェックしてるっていうのはどういうこと？
古くなってこれ下水道管ぶっ壊れるじゃないですか、
うんうん、ああそうだね、メンテナンス必要だよね。
そうそうそう、うんうん、なんでこの耐久年数の古いところとかをもう全部はもう到底見ることができないので、
確かに
この古いところを重点的にチェックするみたいですね。
へえ。
これどういうところが壊れやすいかなんだけど、うんはい、この下水道管の下水道管が満杯になったところ、
はい、あ詰まっちゃうんだ。
そう、なんかここ空気に触れなくなると、うん、うんこが硫化水素発生するんだって。
ガス出てくるんだ。
そうなので下水道管が腐食しやすくなる。
あそういうことか。
そうこういう場所だけで全国で4300キロあるそうですね。
うわ長い。
だからチャリ旅
日本
一周ぐらい直線で往復してる人ぐらいだよね。
そうだね。
下水道さ整備されたのって戦後だよね。
戦後、その話も出てくるし、うん、全然これ最近ですね実はね。
だよね、大変だよね。
そうなんでこの中に、ね、入って仕事をしてる人たちもいるので。
そうだよね。
そうちょっとねこのうんこ流すときにね、うん、ありがたみが
ね、ありがとうと思いながらね。
そうですね、う
ん、はい。そんなこんなで、排水管を通って流れた下水ですね、うんうん、
はい、
これが下水処理場にたどり着きます、
はい、
でこの時にまず大きなゴミとか土、うんうん、砂が取り除かれますね。
その大きなゴミの中にはうんこも含まれるのかな。
もちろん、
うん、
これ下水道管結構サイズも大きいの2メートルとかあるんですよ。
うん、はい、そうだよね。
この下水道には本当いろんなものが流れで混んでくるらしい。
まあそうだよね、
う
ん、
そう
だからみんながね多分想像できるものはマジで全部流れてくると思う。
だいたい流れついちゃってるって考え、うん、だから例えばこう腕時計とか宝石とかも流れついてきそうだよね、う
ん
う
ん、
指輪とか外れて
靴下とか生理用品とかもちろん流れてくるし、
ね、
靴下も流れてくるし、うん、もう本当にあのこれ体験あの流れ何が流れてきたかリストみたいなのあったんだけど、
珍しいもの。
そう本当に多分想像できるものは全部流れてきてます、う
ん、そんなレベルで。
そうだからのペットとかも流れてくるね、死体として。
それはあれか、うん、トイレとかじゃなくってマンホールから直接流し込んだりとかっていうのも含まれる
ってことか。そうそうそう
そう、なるほどね。
っていうのがあったりしますね。あとねあの金歯とかも流れてくるらしいです。
あ金歯、あ抜けちゃうんだ、口の中で抜けて。
抜けてポイってやるの。
それがたまたま抜けちゃった金歯がお腹の中に入っちゃって、
うん、
飲
みちゃったや
つ。たまたま飲み込んじゃうとかありそうじゃん。
でうんこの中に含まれて流れてくる、
うんうん、めっちゃ出すとき痛そうそれ。
出すときお尻から
金歯が引っかかる。
引っ
かかったら痛いだろうね。そういうなんか本当にいろんなものが流れてくるっていう風に書いてました。はい。でねこの下水道処理施設に流れ込んだ汚水っていうのがどうなるかっていうと、まずね最初沈殿池っていうところに流し込みます。これはまあ最初は一番最初に流れ込む。で沈殿池はまあ沈ませるところですよね。
とりあえずそこに集めて沈めるんだね。
ここで細かいゴミとか汚れを沈殿させます。
あーなるほど。
そして上積みが汚水、
はい、
で下が汚泥、
沈んだ泥になってくんだね、
う
ん
う
ん、
そう
固形と液体に分けるみたいな感じか、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
ね、
うん、ここで汚水と汚泥のプロセスが違うんですよね、処理プロセスが、
はい、
なので汚水から話しておきますね、
オッケー、うん、
この水おしっことかですね、
はいはい、
でこの汚水は最初沈殿池で 分、うん、分離された後に反応タンクっていうところに流されます。
化学反応の反応ってことかな。
そう、はいはいはいはい、まさにそうで、この反応タンクで行われる作業っていうのが、まあ、下水処理のメインイベントでもあるんだけど、うん、
メインイベントね。
そうここに好きだよねメインイベントね。
大好きです。
盛り上がる
盛り上がるじゃん。
そうここにゾウリムシとかミジンコとかミドリムシ、釣りガネムシなどの微生物を汚水に加えるんですよ。
すごいじゃん。
分解してもらうんだそこで、
う
ん、
そうでそこに空気を入れてかき混ぜますと。
へえ。
すると微生物が有機物を分解してくれてこの汚水を浄化してくれます。
あ本当にそこ化学反応だと思ってたら動物というかプランクトン使うんだ ね、うんうんうんうん、
もうだから川と一緒だよね。
自然だね、
うんうん、自然界あの鮭がねこう朽ちて、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
で川が綺麗にこう分解者が分解して、
うんうんうん、
でも全く同じプロセスですね。
確かに
めっちゃ身近なやつがやってるんだね。顕微鏡で見るよねいつもね。
そしてこの汚水がこのある程度微生物が分解してくれた後に最終沈殿池っていうところに流れます、
はい、
うんうん、
でここでこの頑張ってね仕事をしてくれたゾウリムシとか、
う
ん、この微生物たちが、うん、のが死んじゃったりしてるのね、
う
ん、
あそうだよね。
とか彼らもうんことかしてるので、うん、
あ確かに。
ここでまずこの沈ませたものと上澄みをここでまた分けます、
うんうんうん、はい、はいはい、プランクトンの死骸やプランクトンのうんちと水部分を分けるんだね。
そうでこの上の方はもうとても綺麗なまあまあ綺麗な水なので、さらにこの上澄みの水を塩素とか紫外線とかオゾンでね消毒したりするんです。
なるほど、
うん、 でもこうなったらもう消毒されてるので、うんうん、ある程度綺麗なので、うんうん、海とか川に放流します。
なるほどね。もう何も含まれてるわけじゃないし、
そうそうそう、
さらに殺菌もされてるよってことなんだね。
そうで、ちなみにこの放流する時の水ちょっとあったかめらしいんだよね、うんうん、
なんで化学微生物が分解した時に熱とか出たりするってこと？
多分ね、海水よりあったかいっていう意味だと思う。そう、多分微生物が分解しているとか建物の中にあるとか、う
ん
う
ん、あーそれはそっか、
なんか海水よりあったかくて、この海の放出した、うん、まあ、消毒された水にクロダイとかスズキとかがめっちゃ集まってくるし、
うんうんうん、へー、
そうなんだ。
住みやすいんだね。
ぬくいぬくいところがある
って
。
高い。
そうそう、その魚目当てに海鳥も集まってくるし、
いやー生態系ができてるんだね。すごいよね。そこで
そうなんだ、
面白いね。
へ
ー、でこれが、まあ、汚水、まあ、おしっことかですね、うんうん、が浄化されて自然界に帰るまでのプロセスですね、は
い。次もう一個、最小沈殿地の中で汚水と一緒に分離されたおでのことになっていくのかな、
うん、そう、うんうん、ちょっと次おでの説明をしていくと、はい、まずおではフィルター機能のある専用の機械、
うん、
すごい絞り取られるんですよ、水分を。
さらにまた圧縮されるんだ。
そう、ここで、うん、たった 5% しかちっちゃくならないんだけど、 95% の量になるまで圧縮されます、
う
ん、
なるほど。
まあ、水分をこう絞るみたいな感じだよね、はい、うん。そしてこの圧縮されたおでが、
はい、
おで消化タンクっていうところでまた微生物を入れるんですよ。
あ、ここでも微生物が。
そう、これで36度の熱でだいたい25日から30日間
温めるんだ。
そう、1ヶ月間温めるんですよね。
発酵じゃん。発酵、
そうだね、
まさに発酵。
一緒だね。
こう肥料を作る、あの自然農法とかね、
うん、
の肥料を作る過程と全く一緒なんだけ ど、
なるほど。
これでおでの中のうんこを分解してもらってます、うんうん、
はい。
でこの分解の時に、うん、あの微生物が消化ガスを出すんですよ。
あ、ガスが出るんだね、うんうんうん、
そう。これでガス発電とかやってますね。
あ、なるほど。
何度ぐらいになるの、温度？
これは多分このどのぐらい密閉するかとかにもよるんだけど、うんうん、まあ、とにかくあったかいんだよね。
なるほど。
これあの温水プールとかは自治体で利用したりしてるところがありますね。
へー、
すげー。地熱発電みたいな感じ。
そう、だから微生物がうんこを分解した熱で温めてるっていうね。
すごいね。
すごい。
おいで、この微生物がある程度分解したおでは、さらに脱水機にかけられます。
また水を取り除く。
そう、水を取り除く。
なるほど。
その時に、この脱水した状態のおでのことを、
はい、
おでケーキって言います。
ケーキ？
これ分かんないけどね。そう、もうなんかもう、おでケーキと言われる状態になる。そのまま書いてた。
おでは汚れた泥に。でケーキはカタカナのあのケーキってことだよね。
ケーキの意味がそもそも多分分かってないのかもしれない、僕らが。
まあまあ確かに、ね、
なんかまとまりっていう意味なんだろうね。
もしかしたら塊かもね。
ショートケーキとかね、
おにぎりのことライスケーキっていうし、うんうん、
そうだよね、
英語で。
だからまとまりっていう多分意味だと思う。
なるほどなるほど。
そうだね、そうだね、は
い、想像しちゃった、ごめん。ちょっと美味し
そう。それだけは。
今日は記念日だからね、ケーキ買ってきたよって言われてね。
いやいやいや、
おでケーキだったらね、
テロじゃん。
笑えんわそれは。
それでこの おでケーキは最初のおでの約20分の1になります。
あ、だいぶちっちゃくなった。
ね、結構ちっちゃくなるよね、
はい、うん。
そしてこのおでケーキをさらに焼却設備で1000度近い高熱でこう灰にします。
燃やしちゃうんだ。
めっちゃ燃やす、
はい、
でこの、灰は一番最初のおでに比べるともう400分の1の体積になってます。
あ、だいぶちっちゃく。
これがおでが、まあ、処理される一連のプロセスですね、
はい。
でこのおでは最終的に、まあ、いろんな方法が使われてるんだけど、
うんうん、
レンガとか花瓶の原料とかになってます。
あ、その灰が使われるんだ。まだ使い道があるんだ。
そうそうそうそう、灰のおでを固めて。
そうなんだ。
あ、そうなんだ。なんか、うんうん、埋め立てとかじゃないんだね、うんうんうん、そこでも循環するんだね、最後。
なるべくね、最近は循環しようとする動きがあるみたいですね。あとはあのこの灰は土と混ぜて改良土として、
うんうん、
あの畑の土だったりとか、うん、建設の資材として利用されたり、
うん、
だからあの多分ホームセンターとかに行くと、
はいはい、
改良土って売ってると思うんだけど、
なるほど。
こういうおでが
思った以上に循環してる ね、
そうだよね、
自然だ ね、
全部ね、無駄なくね、うん、使うんだね。
ね、
えらい。
本当
そうだよね、
都市森、都市の森感がすごいなって。
でこのね、あの処理施設の体験記みたいなのもちょっと読ませてもらったんだけど、
う
ん
う
ん、
はい、
この処理する前のおで、
うん、
いろんなものがうんこも入ってるし、
う
ん、
まあそうだよね、
金歯も入ってますよね、あの普通に植物の種も入ってるんですよ。
ああ、まあそれはそうだよね。
飲み込んじゃうとか、スイカの種、
柿の種飲み込んじゃったみたいな、
あるね。
でこれであのトマトがこのおでの山から生えて、
へえ、
めちゃめちゃ並んでトマトの実がなったっていう写真がある
。なんか温度とかも良さそうなのかな。
なんかちょうどいいんだろうね。
そうだね、栄養も豊富だろうしね。
あとメロンとかもね。
おお、
すごいねそれ。
すごいね。
すごいよね。だからこれが台所から種が流れてきたのか、
うん、
そのまま飲み込んでしまったのか分かんないけど、
そうだね、
まあ ちゃんとね種としてこの下水処理場で溜められたおでんの中で発芽したりとか実をつけるっていうことがあるらしい。
すげえ。なんかさ、スイカの種飲み込んだらさ、あのお腹の中でさスイカになっちゃうよみたいな言うじゃん。
あるね、あるね、
うん、実際本当やったよねそれはね。
そうだね、まあ、出てった後で発芽だけど、
ね、そうだね、
すごいわ。
まあ、でこういう風な過程を通して、うん、お水もおでんも、まあ、微生物に分解してもらってから、うん、このお水はさらにこう海に流されて、うんうんうん、蒸発して、うん、雲になって海藻が雲作ってね、
おー、すげー。そうだね。
で雨となってまた僕ら飲み水になったりとか、
はい、
でおでんはこの野菜としてのこう土になったりとか、うん、でまた食べてそれがおでんになったりとか、
う
ん、
そうだよね、
っていう風なこう、まあ、本当循環、意外と循環してるなっていうのが感想だったね。
現代でもめっちゃ壮大なサイクルの中に生かされてるよね、うん、ね、すごい。
でこれがね、あの本当の現代のお話で、
はい、
やっぱちょっと前ね、うん、昭和より前とかは、うん、やっぱ結構ひどい状態ですよね、
うん、あ、うん、まあ、場所にもよるよね、
もちろん、
うんうんうん、
はい、っていうのをこう現代のうんこ処理について話してきました、うん、
はい、
次回は今度ね人間界と対比して、うん、自然界のうんこ処理について。
これはあの森っていうことになるのかな。
そう、森もそうだし、うんうんうん、都市もそうですね。
あ、
犬うんことかするじゃん道端で。
あ、するね。基本飼い主の人が拾ったりして持って帰ってるけど、
ね、あれ飼い主が拾わない場合ももちろんあるわけじゃないですか。
見たことありますよ。
マナーなんて最近の考え方だからね。
確かに、
まあ、そうだね、
みかんみたいな、
う
ん
う
ん、
道路の端っこに犬のうんち落ちてるっていうのを見たことあるよね、うん、
そっか。
そういう自然界で人間がじゃあ処理しないうんこはどのように分解されていくのか、
カラカラになったのしか見たことないけど、そうだよ、ね、どうなってくるんだろうね。あれから
マンホールの上じゃない、コンクリートの上だったら土にもならないしね。
そうだよ ね、
どうなるね。
確かに気になる
っていう、ちょっとその自然界のうんこについて、
はい、うん、
はい、次回は話していきたいと思います。
楽しみです。
楽しみ。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。